やーやーアリスさん、こんばんは。
こんばんはです。
いやー、もうすっかり秋ですね。
そう言われれば秋でした。
もうだんだんね、寒くなってきた感じで。
うん。
いやー、まああれですね、秋といえば食べ物とかが美味しくなってくる季節ではございますが。
栗。
栗ですね。もうアリスさん、栗大好きですね。
栗。あ、食べたよ、もう。
ちょっと待って、ちょっと待って、アリスさん、揺れてる。揺れてる。
え？
なんか揺れ、違う。ごめん。俺の、貧乏ゆずりでした。
エシルさん。
はい。ちょっと冷房の温度を調整します。
面白かったです。
え？
地震かと思って、ちょっとこっちも身構えましたよ、今。
俺も焦りましたよ。ちょっとその、グラグラグラみたいな感じで、ね。モニターとあれが一緒に、うん。俺も焦りました。はい、というわけでですね、寒くなってきたりしてたんで、冷暖房の温度調整とかはですね、きっちりやらないと、風邪をひく可能性がございます。そういえば、冷暖房といえばですね、何でしたっけ、うん、冷房が意外と、最近のやつだとですね、つけたり消したりするよりつけっぱなしの方が、つけっぱなしでもそんなに電気代が変わらないっていう話がございまして。ご存知でしょうか、アリスさん。まあ、それは、意図してですね。
知るよ。
そろそろその夏が終わる頃でございますが、その、修理に出そうと思っていた、家庭用製氷機をですね、結局修理に出すのを忘れてて出さずじまいしょんぼり男爵です。
ありゃー、じゃあずっと氷なし？
氷なしです。秋に片足突き刺さってるのにね。いやー、結構でかいですからね、梱包するのめんどくさいじゃないですか。
うん。
だから結構ほったらかしになってる、なっちゃうんですよね。
わかっちゃうよ、それはわかっちゃうよ、すごく。
まあ、この時期ですので、なんか、どっか時間の空いた時にね、出しに行こうかなって、修理に出そうかなって思っております。はい。はい、まあ、そんなこんなでですね、レイブンズナイト今日も始めていきたいと思いますが、アリツさん体調大丈夫ですか？
全然
大丈夫？全然大丈夫ない？
うん、大丈夫ない。
大丈夫ないか。
ちょっとさ。
はい。
長袖脱いでいい？
ガタ！
いや、ガタじゃなくて、ちょっと待って。
あ、はい。
ちょっと、汗かいてしまって。
ガタ！
よしよし。よしよし。
今現在、現在、アリスさんの生着替えタイム。アリスさんの生着替えタイム。
ただいまです。
はい。アリスさんの生着替えタイム終わりましたか？
生着替えタイムじゃないよ。
なるほど。脱いだだけですね。
そうです。
はい。
いやー、それがですね。
はいはいはい。
ちょっといろいろ大変なことになりまして。
いろいろ大変なことに。
はい。
大変だ。
大変だ。まずほら、
はい、
4日の夜ですね。
4日の夜。
4日の夜、悶絶の激痛で、病院に行ったんですけれども、
はい。
エコー検査が、
はい。
地獄で、
エコーってあれですよね。なんか何でしたっけ？体になんか、冷たい
もの。ゲル塗って、
塗られて、で、それになんか、当てて、こう、検査。
機械滑らせて、
はい。機械滑らせて、
なんか、中身見、超音波で見るやつですね。
はいはいはい。まあ私も、なんか眼検診かなんか行った時にですね、やってもらったことがございます。うん、あれが、あれなんで地獄なんですか？
いや。
なんかほら、ちょっと冷たいですよって言って、その、随分ジェルがひんやりするじゃないですか。
いやー、それがひんやりした、 ことなかったんですよ。
はははは。
もう、くすぐったくて僕ね、過敏症なもんだから、地獄でね、あれ。
え、どういうことですか？あの、ジェル塗られるのがくすぐったいんですか？
ジェル塗られるところからまずくすぐったいでしょ？
はははは。
次回滑らされるともう大爆笑でしょ？
ええ、ちょっと待って。それはさすがに。
僕は、
はい。
昔、
はい。
ちょっと、胃が痛かった時にエコーを取りましょうねって初めてその時にやってもらった時にですね、
はい、はいはいは
い、あんまりもう爆笑したもんですから先生怒っちゃってね、
はい、
やってられっかよぐらいの勢いで、
はい、
やめましょうもういいですっていう感じで、
はあは
あ
は
あ、謝っても許してもらえなかったんですよ、う
ん、でもごめんなさい、ジェル塗ってくすぐったいっていうのがさ、
うん、
あんまりごめん、感覚としてないんですよね。ないというか、なんだろう、ほら、石鹸とかで体洗うのとまた違うのかな。
うん。
石鹸はまあそんなにぬるぬるしないですけど、リンスとかでさ、うん、まあリンス、ほら、なんだろう、あれ。肌がカサカサにならないように、こう、ちょっと、ジェルっぽいものを体に塗り込んだりするじゃないですか。うん、そういうのもアウトですか？ひょっとして。
え？
いや、ほら、肌がカサカサしないようにさ、クリームっぽいものを塗ったりするじゃないですか。まあ、日焼け止めとかでもいいですわ。
いや、さ、自分で塗る分には別に、はい、それはくすぐったくよ、足の裏洗うときはする。もう、吐き気がするけど。
はい。へぇー。
他の人が、
はい。
触れると、
はい。
くすぐったいんだよね。
なるほどね。
うん。だから僕は、高校の時も、
はい。
ね、体操の後、みんなで組体操とかやった後に、
はい。
じゃあ、二人一組になって、マッサージしましょうって言って、もう絶対やらなかったから、
二人一組のストレッチとかでもアウトですか？
そうそう、ダメなの。
人に触れられるのがくすぐったくて仕方がないわけですね。
そう、そう。
はぁ
ー。それで、
はい。
その昔そういうエコーの苦い経験があったので、
はい。
僕は4日の夜に、
はい。
多分ラジオで話したと思うけど、
はいはいはい。
先生にね、すみません。エコーはちょっとくすぐったがりなんで、
はい、
大爆笑して以前先生怒らせちゃったことがあるんで、
はい、
ちょっと、エコーは、ご勘弁くださいって言ったんだけど、
はいはいはい。
うん、いいよ、笑ってもって言われて、
はい。
夜ですよ。夜の救急病院ですよ。
はい。
ね？
はい。
ぶわっはっはっはっはですよ。
おー。
もう、ダメじゃーって笑って。
はい。
それで、くすぐったいからそこそこ手で押さえたいわけですよ。
はいはいはいはいはい。
でも手どけてって、いや、もうダメですよ、ほんとダメですよって、痛いやっはっはって状態だったんですよ。
なんだその痛さと、くすぐったさが混じってるような。
それで、もう、満身創痍のまま、診察室から出てきたら、母が、ずいぶん楽しそうだけど、何やってたのって言うか。違うよ地獄だったんだよって言って、
はい。
余計お腹が痛くなったんだよ。
はぁ。いや、でも。
それでね、
はい。
翌日。
はいはいはい。
痛みが取れず、すごい、激痛の一日を過ごしたんですよ。
ほう。そしたら。
うん。それで、翌々日、その日に、
はい。
霊気ヒーラーの方にね、ちょっとお願いして、
はい。
まあ、そしたらその方はちょっと愛知の方だったんで、
はい。
自分の知人とか、その身近な人しかちょっとやってないということだったんですけど、
はいはいはい。
あまりにもその方のちょっと力がすごかったので、
はい。
ぜひ受けたいと。
うん。
まあ、願い出たら、まあ、そこまで言うのでしたら、ちょっと一回やってみましょうかって言われて、
はい。
それで、お願いしますって言って、その日のね、はい、もう5日の10時ですよ、夜。
は
あ、
ははあ。
夜10時に始めるということで、
はい。
10時にはもうベッドに横になって、さあ来いって身構えてたんですよ。
はい。
それでもう力を抜いて、で、こうね、いろんなこう気を取り込む準備をしたわけですよ。
はあ、はあ。
でもその時には、一体自分の身にどんな感じが来るのか、すごいこうワクワクして眠れないと思ったんですよ。
はい。
10時になったら、スピーって寝ちゃって。
なんと
寝る気はなかったっていうかね、眠気がなかったんですよ。だけど寝ちゃって。
はい。
で、朝起きたら、
はい。
あの、痛くて、あの、左側を下にして眠れなかったのが、
はい。
起きたら左側向いてるんで、ちょっとびっくりして。
は
ぁ、あ、はぁ、あ、はぁ。って思って、あ、ちょっとなんか痛みが和らいでる気がするとか思ったのね。
はいはいはい。うん、
ああ、でもちょっといい感じかもしれない。でも、ちょっと体を起こすと、やっぱりこう、汗がブワーって出てくるんですよ。
え、結局その、病院で診断された時は何て言われたんですか？
え、うん、結局、エコーのしがいがなかったっていうことで。
はい。
エコーをやったんだけど、ちょっと映んなかったんですよねって言われて、
ははは、
そうですよね、すみませんって、結局僕だけ、悶絶存しただけで。
はい。
うん。結果、先生曰く、その、溝落ちを刺すような痛みと、
はい、
背中までの痛みと肩までの痛み。
はい、
で、僕は胃じゃなかったら心臓を疑うけど、食後にこれっていうのは、
はい、
なんかあれかなって思ったけど、
うん、
お医者さんが多分、胆石症の可能性が高いですと。
はあはあはあ、
で、3日分の薬出しますので、それでダメだったら、もう一回来てくれるか、他の、近くの行きつけの内科の方に、かかってください。消化器科の方にかかってくださいって言われて、
はい。
で、まあ、3日過ぎまして、
はい。
あんまり、暴飲暴食しなかったのも良かったのか、だいぶ体調が良くなったんですよ。
はい。
ところがどっこいしょ。
ところがどっこいしょ。
おととい。
激痛が再度やってきたわけですね。
ジョナさんのハンバーグを食べました。
はぁ、
あ、半分も食べてません。
はい。
いきなりが差し込みました。
おっと、
きたーって感じで、痛い痛い痛い痛いってなったんですよ。
それってさ、
はい、
なんかその食物なんかの食品にアレルギーがあるとかじゃないの？
違うの。
ほうほうほう。
それで、今日、行ってきたんですよ、病院に。
はい。
もうすっごい待たされました、すっごい待たされました、もう。
で、エコーで大爆笑してきたんですか？
うん。
今日は？
そしたら、今日は、
はい、
その、紹介状がないので、
はい、
まあ、向かいにある、その、なんか、別の？
はいはいはい。
まあ、同じ系列なんだけど、
うん、
そこは、予約なしっていうか、予約がなくても、紹介状なくても行けるところ、
はい、
なので、そちらの方で見てもらってくださいっていう風に言われて、そっちに行ったんです。
はい。
で、そこで、こう、やっぱり待って、って呼ばれて、そしたら先生がね、なんか、いかつい先生なんですよ。
いかつい先生が。
うん。
どっちの意味でですか？
なんかね、
オラオラ系ですか？
え？
オラオラ系みたいな感じですか？
オラオラ系って何ですか？
え、オラオラし言ってそうな、いかつい方。ね、オラオラ系でですね、画像検索していただければわかるかもしれないです。
オラオラ系？
オラオラ系です。
うん。オラオラ系。あ、ちょっと今、あれです。
はい。
ちょっと、ブラウザを今立ち上げておりませんでした。
あ、それか。
でも今立ち上げると多分音が。
うちの、どれだ。画面共有しますね。
お願いします。う
ん、オラオラ系っていうのは、なんか、オラオラしてそうな、オラオラ系。
いやいやいや、ね。
いかつい。
はい。強いて言うと、
はい、
韓国ドラマの、
はい、
主人公のお師匠様風な感じなんですよ。
ってことは、師匠系か。
師匠系ですね。それで、
はい。
ね、もしもほら、検査の時のエコーが来たらと思って、最初に言っとこうと思ったんですよ。
はいはいはい。
っていうのは、あ、その前に僕近所の方にかかったんでした。そうそう。
おー、その、でっかいところ
に近所のところにかかって、
はい。
うん。で、エコーを聞いたら、ちょっとエコーはくすぐったくてできないんですよって言ってたか、言ったから、
はい。
うん、先生もやめたんだけど、でもよく考えたら自分で、
うん、
ね、ジェル塗ったり自分で機械動かす分にはくすぐったくないわけですよ。
そのエコーの機械を俺によこせと。
そう。もしくは、
はい。
ちょっと掴ませてくれと。
はいはいはい。
そしたらきっと、できるかもしれませんのでって頼んだんですよ。
はいはい。
で、そしたらうちの近所の先生は、
はい。
エコーはダメなんです。
なあ、触らせるわけにはいかないわけですね。
私もそんなことしたくありません。
ああ。
他の病院に行って CT かけてもらってください。
なるほど。
言われちゃったんですよ。
はい。
だから行ってきたんですけどね。
まあそうですね。
で、先生に、やっぱり不安だからちょっと最初に言おうと思って、はい、すみません、先生相談なんですけどって言ったら、
はい。
うん、相談後で聞くから、とりあえずそこのところに寝てちょうだい。ってなって。
はい。
すみません、エコーですか？エコーだよ。ってなって。
はい。
すみません、エコーなんですけど、ちょっとお話が、って言って。
はい。
私、そっとくすぐったあがりでですね、って。説明したら、
はい、
看護師さんが、はい、ちょっとお腹出しますよ、って、ちょっと聞いてくれますかって言ったんだけど、
はい。
ひんやりしたジェルを塗り打って塗ってもらったんですよ。
はい。
で、あ、ひんやりしてるって思ったの。
はい。
で、先生がエコーむにってやった時に、
はい。
で、はい、息吸ってーって言って、吐いてー、はい、深呼吸を続けてー、はい、自己、はい、息吸ったまま、はい、止めてって、したら、ぬるって、ふんって吹き出しそうになったけど、我慢したんですよ。
はい。
もう大丈夫、大丈夫、大丈夫って、先生はくすぐったくないように、
はい。
強めにこう押して、
あー、なるほどね。
くれたんですよ。
触らすんじゃなくても、ギューッと押して。
はい、切れたんですよ。
はい、はい、はい。
それで、はい、じゃあちょっと下の方行くからね、って。
はい。
ニューってやって、もう、プンって、もう吹き出しちゃったんですよ。
はい。
もうダメだって思ったんだけど、
はい。
はい。もう一回深呼吸頑張って、深呼吸、深呼吸って言って。
先生、慣れてるな。
ってやって。で、また、はい、息止めて、よし、よし、頑張ってる。頑張れてる。よし、取れてる、取れてるって言って。
はい。
はい、おしまいって言って。あー、乗り切ったの初めてって感動して。
先生、それは、手腕すごいですね。
すごい、すごいですよ、はい、僕を笑わせ、そんなに笑わせないで。
はい。
やるなんて、先生さすがだなって思って。
はい。
それで結果、あー、確かに胆嚢が、肥大してますねって言われて。
はぁはぁはぁはぁ。
うん。で、ちょっと CT と MRI 撮りましょうって。すみません、先生。MRI って言うと、血液に磁気流すんですよねって言ったら、そうだよ。ちょっと怖くて、って言ったら、前になんか失敗したことあんの？気持ち悪くなったとこあんの？いや、やったことないんですけど、もう怖くてって言ったら、
はい、
やってダメだったらやめようって言われて、やってダメだったらってどういうことだろうって思いながら、
はい。
うん。で、まあ、それがダメだったらとりあえず、あとは、胃カメラかな。胃カメラだけは絶対やめてくださいってお願いして。
はい。
それだけはお願いします。
でもなんか最近の胃カメラは、喉から通すんじゃなくて、鼻から細い管を入れるらしいですよ。
先生の、
はい。
言ってたのは喉からだった。
ああ、喉からのタイプですか。
うん。それで、
はい。
じゃあ、バリウムにしようかって言うから、
はい、
バリウムは昔飲んだことあるんですけど、飲みきれませんでした。
あー、なんか、バリウムって、あれですね。
まあ、その辺はなくてもまあ、うん。CT と MRI でなんとか、うん。まあ、やってみましょうってことになって、
はいはいはい。
で、今度はその予約を取るところで、
はい、
まあ、詰まって、
はい、
一生懸命看護師さんがこうね、日付をこう合うところを探してくれて、
はい。
で、まあ、まあ、やっとこさっとこ。
今日に行ってあるってわけですね。あの、後日 CT&MRI を取りに行くわけですね。
そうなんですよ。はい、だけど、はい、で、まあ、先生の診察日が、はい、あの、じゃあ次1週間後の21日ねって言われたから、
はい、
すいません、21日は、仕事の方のちょっと打ち合わせというか、読み合わせというか、ちょっと、あるんですけどって言ったら、はい、じゃあ再来週、28日。すみません先生、28日から私仕事始めの予定なんです。じゃあ24日って言って、はい、24日になったんですけど、
はい、
さらに今度検査は24日より1週間くらい前にやらないと、うん、結果がこの、検査結果が、
で、
たくさんの人いるから、
はい、
検査結果的な問題で早くやらなきゃいけないっていうことで、一生懸命日にち合わせてくれて、結局、CT と MRI を2日間にわたってこう、通う形になるかもしれないからって言ってたから、
はい、
それでも構いませんって言ってたんですけど、はい、明日
行ってらっしゃい。頑張って。
行ってきます。明日に決まります。
何でしたっけ？ MRI に関しては私も撮ったことありますけど、全然、何もならなかったですよ。
まあ、でっかい音バンバンってなるけど、
うん、何もならなかったですよ。俺、むしろ MRI 撮ってる最中に、寝こけてしまいそうになって、なりました。
ダメ。CT はあるけど、MRI はもう怖いよ。もうさ、だって血液の中に磁気通すから体熱くなるよとかいう人も結構多いしさ。
俺むしろその、なんでしたっけ、でっかい、周りにでっかい音してましたけど、心地よくて寝そうになりましたよ。首動かしたい。私の場合はその、頭の中、脳を取りましたから、めっちゃ首動かしたいではなりましたけど。まあ、大丈夫です。はい。大丈夫だと思います。というわけでですね、アリスさんの、体調の報告タイムでございました。まだオープニングすら始まってないレイブンズナイトでございます。
おぉ！
まあ、予定調和です。いつものことです。気にせず行きましょう、
うん、
これがレイブンズナイトというやつだ。みんな諦めてくれ。皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、オープニング前トークで25分も紹介してしまうようなそんなラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR と、
絶対堪能は切り取らないぞのアリセラフィムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。まあ、でもなんか最近では薬で散らすようなものもあるみたいですしね。
いやー、薬調べたんだけど、
はい、
薬はね、長期かかる。
あー、なるほどね、期間がかかってしまうわけですね、う
ん、まあでもね、それに代わる、ウラジロガシという木がありまして、
はい、
それのお茶とそれにいろいろ配合したこう錠剤、
はいはいはい、
を毎日取ってます。
なるほど。
それで結構二瓶目で胆石出ましたとか。
はいはいはい。
そんな人とかもいるので。
なるほどね。
でもちょっと僕の場合はもしかしたらもうでっかくなりすぎちゃったのかも。
固まっちゃってるかもしれませんね。
できれば超音波でパンパンって割ってほしいな。
あー。はい。というわけでですね、本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はですね、理想。
理想。
理想な自分、理想な生活、理想な世界、理想な猫型ロボット、とにかく理想、理想像、理想郷、理想な恋人、理想なペット、理想な機械、理想なロボット、理想な大公開時代オンライン、どこかで見たものでも聞いたことでも架空でも二次元でも、本日のお題、理想でございます。あなたの理想の何々教えてください。ご投稿お待ちしておりますということなんですが、もう理想の何々です。 まあ、ちなみにですね、お題の内容非常に難しいかもしれませんので、難しいかもしれませんが、まあ、あの、理想に関しましては、ある、まあ、一時期話題になったその画像がありますので、まあ、それをですね、話のネタにですね、いろいろと、ネタを膨らませていければいいかなと思っております。そういえば、アリスさん、最近私気づいたんですが。
はい。
あの、私ってね、あの、文字読む、活字読むのがすごく苦手な人間なんです。
はい。
はい。ですので、その漫画は読めるけど、ラノベや小説は読めない人間なんですよ。はい。文字の羅列、なんか小説とかを、ラノベとか、まあ、ラノベにしろ小説にしろ読んでるとですね、なんか、ってなってくるんですが。
わかる気がします。
はい。がですね、最近気づいたんですよ。
はい。
何でしたっけ。まあ、最近、そこ出身の、その、書籍化したり、そこ出身で書籍化されたり、漫画化されたりしてるところがよくあるんですが、
はい
あの、小説家になろうっていうサイトがあるんですよ。
はい。
まあ、あの、何々がし、で、そこから、そこを原作に書籍化したり、漫画化されたりとかしてるらしいんですが、
はい。
で、その小説家になろうって書かれてるところのサイトのですね、まあ、読み物、小説、まあ、ラノベに近いものですね、がですね、横書きなんです。
はい。
横書きなら、平気で読めちゃうんです。
わかります。
不思議です。
え？それはね。
はい、はい。
もう、パソコンの時代でこの横書きばっかりだからね。
なおかもしれませんね。
うん。
だから私にとって理想の小説は横書きの小説です。
うわ
ぁ。そんなの出てこねえかな。いやーね、縦書き読んでると気持ち悪くなってきます。横書き平気です。
わからないでもないよ。
でしょ。
うん。
だからその、何でしたっけ、そのサイトもですね、一応は、サイトの機能として、その横書きのやつをわざわざ縦書きにしてくれる機能みたいなのあるんですよ。
ありますね。
逆に俺それいらないと思ってですね。はい。ですんでね、その、横書き、ね。でだ、アリスさん。
はい。
まあ、その、小説家になろうっていうサイトの、このね、小説をこういろいろとあさってればですね。
はい。
まあ、右も左も異世界ものがすごい多いんです。
うん、うん。
特に、とにもかくにも、ファンタジーもの、剣と魔法の世界、うん、異世界、必ずある冒険者ギルド、みたいなね。
うんうん、
そんなのがこう、そんな小説がこういろいろと非常に多くてですね。
うん。
まあ、当然その定番中の定番の設定なので、まあ、昔からある、そのテーブルトーク RPG なんかにもよくあるような、もう定番中の定番の設定なので、まあ、そこそこ読み応えがあったりするものとかも、多々あるんですが、
はい。
なんかね、その斬新な設定の、小説とかないかなって思ってですね。
うん。
考えてたり、妄想を膨らませたりしてるんですが。
うんうん。
設定だけは出てくるけど、内容は絶対長続きしねえだろうな、みたいな感じでですね。
ああ。自分で物語を作ってるんですか？
作ろうって、無駄に設定だけ考えちゃうんです。初期設定みたいな。
うんうん、わかる。
どんなキャラが出てきて、どういう設定、時代はいつかとかね。そんなものをこう、ただ考えて したりしてるんですが。
はい。
まあ、いざ書くとなると、難しいな、みたいな感じでですね。
あ、僕はね、
はい、
昔、僕のサイトでね、
はいはいはい、
来ている人たちと一緒に小説を作ろうっていうコーナーを作って、
ほ
う
ほ
う
ほ
う。僕はもうキャラクターを、探偵物で。
探偵物、はい。
はい。タイトル忘れたけど、とにかく、レイスっていう男の人が、探偵で、
はい、
で、助手がいるんですよね。
はい。
で、 助手とその探偵さんがいろんな町に行って事件をな、ね、あの解決するみたいな話を作りたくて、
はい、
で冒頭だけはまあ第1話は書いたんですよ、
はい、
で次の人がこう別のほら人がね来て続きを書いてくれるっていう。
なるほどなるほど。
でさらに次の人が続きを書いてくれるんだけど、はい、そのあたりになってくるとだんだんキャラクターが
キャラが崩壊していくわけですね。
暴走していくんですよ。でさらにあの新キャラをこう追加してくれる子はいるんですけど、
その新キャラもあの挟めなくなるわけですね。
ちょっと待ってみたいなキャラになってくるわけです。
わかるわかるわかる。
うん。
ね。
いやでもね。
はい。
それは結構なかなか途中まではうまくいってたんだけど。
なるほど。じゃあ私とアリスさんでリレー小説でも書くか。
うん、どんな？
時間がないですよね。
書けって言われれば書きますぜ。
書けって言われれば書きますけど、だから逆に言ったらですね、
はい、
そのセリフとかあるじゃないですか。
うん。
それを一人に素早く書くのがすごくめんどくさいですから、
うん。
逆にその何やったっけ、セリフをそのこんな感じのセリフやけどっていうのだけは決めて、そのまあ男性と女性がいたら。あの俺が男の人のセリフを書いてアリスさんが女性のセリフを書くみたいな感じでやればね、キャラが立つのではないかと勝手に思ったりしてるんですよ。
うん
うん、計画倒れにしましょう。
なんで？
なんとなく、
うん、もうおしまい？
まあ設定に関しましては、まあまあまあまあまあ、まあ、うん。とりあえず、プロローグだけ書いてみて、面白そうだったら、
うん。
続けてもいいんじゃないかなって勝手に思ってます。
もういっそさ、
はい。
ヘイブンズナイトの、
はい。
小説コーナーを作って、僕が昔やったみたいにみんなで書いてもら
う。リレー小説ですか。
リレー小説です。
まあまあまあ、うん。ね、それも面白いかもしれませんね。
うん。
計画倒れにならないように第一章だけ書いて、第一章第一話だけ書いてみましょうかね。適当に。
うん。
はい、まあそんな感じの理想の小説ないなら自分で作ればいいじゃない。
じゃあさあ、
はい、
例えばさ、
はい、
そのもしやるとしたらみんなで作る小説の、
はい。
主人公はこんなのがいいとか、
はあ、はあ、
うん、ヒロインはこんなのがいいとか、
はい、
敵とかいるならこんなのがいいとか、
まあそうですね、時代背景は現在またはちょい先未来みたいな、そんなのが俺いいかなって思ったり
して。ブレードランナーですか？ブレードランナーですか？
ブレードランナーって何すか？
映画ですよ、近未来の。
見てないです。
見てよ、面白いから。
あ、そういえば映画といえばですね、最近私シンゴジラを見に行きました。
シンゴジラ？
はい、シンゴジラです。
うん、
それを見に行きました。
おお、どうでしたか？
まあ結構ネタバレになるんであんまり言えないですけど。
あ、なるほどなるほど。
はい、まあなんだろうね、ええところで言えばですね、
うん、
よくそのパニック映画ものにありがちなさ、突然男女の恋愛シーンぶっこんできたりすることあるじゃないですか。海外の パニックものとかだったのね。
うんうん。
それはなかった。
あ、
そういうのはなかったです。で、まあゴジラ VS 人類だったりみたいな感じの構図だったりはするんですが、
うん、
もうちょいゴジラに暴れて欲しかった。
ゴジラおとなしかった。
いや、ものすごい暴れますよ。うん、やばいぐらい暴れますよ。暴れるんですが、まあなんかその作戦会議とかさ、
うん、
そのいわゆるその対応どうするかのわちゃわちゃしてるその人間模様って言ったらいいですかね、会議、人間側のその会議描写みたいなのが結構多くてですね。 なんだろう、頭を使ってみるのは分にはいいかもしれませんが、何も考えずにそのヒャッハーしてる、その言ったらまあ、ちょっと偏見にはなるかもしれませんが、そのアメリカンな感じの映画が好きな人にとっちゃ退屈かもしれないですね。はい。まあ、一応その監督というか、まあ、やってるシナリオを書いた人はそのエヴァ書いてる人でして、あ、さすがだなみたいな。ただですね、もうこれ別にネタバレでも何でもないんで、いいんですけど、その BGM がですね、なんか作戦を展開しているときにそのエヴァっぽい BGM が流れてですね、それだけはちょっとうーんみたいなね、それだけはありましたね。ね、だけでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんってやつあるじゃないですか。
そう。
あれがこうね、流れるシーンがあるんですよ。ただそのあたりの、その後のシュメロてててててててててまではいかないですけど、その前のその、でんでんでんでんでんでんだけはこう、それが繰り返されるところがあってですね。それだけはちょっと、みたいな。これ、エヴァじゃねえか、みたいな、ツッコミを心の中でしてしまってしまったので、ちょっとそこだけは残念だったっす。
ま
あ、ただそれとは別にそのゴジラのテーマですね。ゴジラのテーマだとか、そのゴジラのところの、その自衛隊のテーマとか、その辺もバッチリ入ってましたから、そこはちょっと、過去ゴジラシリーズを見てる人間からは感動でしたね。ということでございます。はい。まあ、私、映画のレビューをするようなその語弊は持ってませんので、レビューをしたい方は、レビューが気になる方は、見ていただいてもいいでしょうし。で、ゴジラっていう作品を今までも見たことない人にとって、まあ、初めてゴジラを見る人でも楽しめます。世界の設定自体がもう、その世界にはゴジラっていうものは、ゴジラという存在を、まあ、我々は当然、いろんな映画とかがありますから、ゴジラっていうものを知ってますけど、その世界ではそのゴジラっていうものを知らないっていう、ね、世界線の話ですので、ゴジラというものを全く知らない人でも純粋に楽しめる映画だと思いますので、ぜひぜひ、見てみてはいかがでしょうか。まあ、あとその自衛隊の戦闘シーンだとかもですね、随分凝ってますんで。はい、で、もう一つ気になるのが君の名はって映画ですよ。
おぉ、
あれを
見たいです。
見たい、見に行きたいっていうことでですね、この前、金曜日の夜、見に行こうとしたんです。
はい。
はい。7時から開始の映画。6時にですね、チケットを取りに行きました。
はい。
売り切れてました。
早っ！
満人でした。お昼です。お昼、その日のお昼というか、まあ、3時ぐらいにですね、予約状況、ウェブで確認できたんですけど、予約状況をウェブで確認したら、まあ、半分ぐらい空いてたんですよね。で、まあ、3人で行くことになったので、これだけちょっと先行って、先、席取っとくわ、みたいな感じで、チケットを買いに行ったら満員でした。マジで。ね。あれ、なんかすごい人気があります。まあ、どちらかというと若い世代に人気があるみたいですね。中高生かな。まあ、新海作品っていうのもあるんで、ではなくて、楽曲で使われているそのラッドウィンクスさんですね。ラッドウィンクスっていうアーティストが中高生に大人気みたいでして、まあ、その影響もすごい大きいみたいですね。はい、 ってなわけで DOL ヘッドラインに突入していきましょうか。なんか随分と、順番がごちゃごちゃしてしまいましたが、まあ、こんな感じで、いいかな。レイブンズナイト DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。てかアリスさん落ちてるよ。なぜだ？てい。呼び直し中です。アリスさんを呼び直し中です。しばらくお待ちください。もしもし、あれ、もしもし、もしもし、なんか私機嫌を損ねるようなこと言ったかな。
ただいま留守にしております。ピーとなったらご用件を録音してください。
あ、もしもし、 HR です。アリスさん、今いますでしょうか。なんか留守電になってます。一応留守電録音しておきたいと思います。えい。よしよし、音声メッセージ入れてみた。こんな機能スカイブについたんだ。なんだこれと、もう一度呼び出し中。呼び出し中です。呼び出し中です。しばらくお待ちください。なんでだろう、突然落ちてしまいましたね。まあ、あれならいいんですけどね。その普通に回線とかスカイプの不調ならいいんですが、アリスさんの体調が不調っていうんだったらちょっと怖いですよね。もしもし。
ただいま留守にしております。 P となったらご用件を録音してください。
スカイプにこんな機能ついたんだ。いやー、知らなかったな。でもスカイプで留守電ってどうなんだろう。メッセージを一時的に預かってくれるのかな。ピーっていう発信音があった後何秒ぐらい録音しておけるのかな。非常に気になりますが、気にしないで行ってみたいと思います。というわけで録音終了。音声メッセージ面白いですね。なぜだろう、出てこないです。アーリー、アーリースさん、生きてますか。はい、まあ戻ってくるまで DOL ヘッドライン公式サイトのワールドニューストピックスの方を見ていきたいと思います。はい、よいしょ。大航海時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスを紹介していきたいと思います。9月13日からバトルキャンペーンが、バトルキャンペーンは9月20日から27日の間バトルキャンペーンが開催される予定でございます。そしてですね、アストライオスサーバー、イオイスサーバーともにですね、9月の16日より大回戦だそうです。あさってからじゃねえか。あさってから大回戦だそうです。はい、はい、そして、ゲーム内ではやっと証拾ったやでと、コメントが、頑張って育ててあげてください。装備を回収するのに必要になると思います。はい、まあ、うちの証さんはなぜかレベルが90超えてます。割とどうでもいい話ですね。はい、何でしたっけ、アリスさんが戻ってこない。アリスさんが戻ってこないということで、現在の不具合の対応状況を、紹介しておきたいと思います。現在対応中なんですが、一部のクエスト達成報告時に報酬として仕入れ発注書カテゴリー2がもらえない不具合があるそうです。貿易サイトの納品とか、クロム鉱石とか、ニッケルなんか納品以来で、あれがもらえないのがあるみたいです。はい、 アリスさんが戻ってきたみたいです。呼び出し中、呼び出し中、お帰りです。お帰りなさいまし。
ただいまです。
お帰りなさいまし。
回線落ちました
みたいですね。その何でしたっけ、なんか回線落ちてる人に電話したら、スカイプかけたらさ、ただいま留守にしておりますピーという発信音の後にメッセージを録音してくださいみたいなアナウンスが出るんですよ。
聞いてませんけどね。
はい、とりあえず2つほどメッセージを入れてみました。まあただね、そのアリスさんが突然落ちた時に、やべえ、俺またなんかまずいこと言ったかなみたいな感じでですね。
言ってないよ。そんな失礼なことしないよ。
一人で焦ってる HR がいました。
大丈夫です。
まあまあまあ、お帰りなさいまし。
ただいまです。
いや、それか、体調が突然、激痛が走り出してって。
激痛が走った時にはもう切る前に、痛いって言ってます。
なるほど。まあ、それで、ちょっくら、焦ってはおりましたが。はい。
すいませんね。
いえいえ。何の話してたっけ？忘れてしまいました。
Oh, no.
Oh, no. 不具合の対応状況だ。うん。なんか、カテゴリー2が、何だっけ、もらえないことがあるよと。
カテゴリー？
あれしたときにですね、クエストを報告したときに、もらえる糧書がですね、もらえないことがあったみたいです。ですです。
今は？
いや、まだ対応中でございます。
あ、
まだ対応中ですので、何でしたっけ？その対応するまでしばらくお待ちくださいということでございます。はい、大回戦がですね、今週の金土日で行われる予定でございます。
うんうん。
はい。今週の金土日で、行われる予定でございますので、大回戦、準備される方はですね、しっかりしておいていただければ、しておけばいいんではないでしょうか、ということでございます。はい。はい、というわけでですね、それに伴いバトルキャンペーンの期間がですね、大回戦に被らないように、ずれたっていう、そんな感じになっております。出たアリスさん。
はい、
ゲーム内の話とは関係ないんですけど、はい、公式サイトに載ってることがあまりなかったので、またいつもの雑談の方に戻したいと思うんですが。ですね。雑談の方に戻したいと思うんですが。
ごめんなさい、音が全然聞こえなくなってます。先生、
マジですか？
もしもし。
もしもし。
はい、ちょっと一回保留をお願いします。
あ、はいはい、了解です。通話保留。通話を再開。えい。もみもみ、聞こえますか？
もしもし。
はい、聞こえますか？はい、アリスさんの声は聞こえてます。
はい。
こっちの声は、なんか通信エラーが発生しました。大公開時点オンラインがちょっと切断されてしまいましたね。ちょっともう一度再度大公開の方に繋ぎたいと思います。こっちの回線の問題か？まさか。 こっちの回線の問題なのか。えいや、とりあえずログイン完了でございます。大公開時代オンラインが落ちてしまいました。こっちの回線スピードの問題なのか。ですです、速度は出てますね、うん、はい、ただいまでございます。そう、その本、ほらオープニングトークで小説や本の話したじゃないですか、
うん、
私ね、その漫画本とかをその買う基準ってありまして、それ以前お話ししたと思うんですけど、その、この本面白いよってこう他人に布教するとき用に、漫画を買うことが多いんですよ。あ、もしもし？
声がね、遠くなったり近くなったりして聞き取れないです。
え、マジですか？ちょっと待ってくださいね。こっちの録音、BGM 切ってみよう。です。聞こえますか？もしもーし。
聞こえます。
はい、なんか声が遠くなったり、するらしいんで、マイクの自動音調整とかはしてないんですけど、どんな感じですか今は。
大丈夫です。
大丈夫ですか。いや、何でしたっけ、私が本を買うときって結構その布教用に買うことが多いんですよ。
はい。
今度は逆にアリスさんの声が遠くなった。
おう、
ちょっと喋ってみて。
はい、アリスは大丈夫だよ。
あ、その音声なら大丈夫です。
うん。
うん、いや、というのもですね、その、何でしたっけ、この本面白いよってこう、他の人に、おすすめできるようなパッケージのものは購入したりするんです。
うん。うん、
で、内容はすごく面白いですけど、その、一部に結構エチい描画があったりした場合にはですね、そういうのは、その、なかなか他人に勧めづらいものがあるので、電子書籍の方で満足したりするんです。
うん。
で、そこでですね、今回、非常に、ちょっと気になるというか、そこそこ面白い漫画がございまして、
うんうん。
まあ、それをちょっと買ってみたんですよ。まあ、何でしたっけ、ニートのおっさん、なんか、本のタイトル自体は、世界は優しさで溢れているっていう本でして、で、何でしたっけ、ニートのおっさんと優しいそのちっちゃい女の子の話なんですが、まあ中に出てくるその女の子は非常に可愛らしい子なんですけど、まあこれ面白いなと思って。ちょっとコミック、まあ、布教もできるか、内容的にも布教もできるかなと思って、コミックを手にしたんです。買ったんです。
はい。はい。
そしたらですね、表紙にデカデカとですね、
はい。
その、女の子が、ドーンって乗っかっててですね、
うん。
すごい可愛らしいデザインになってまして、
はい。
ちょっとこれ、一般の方にはおすすめしづらいなというデザインでした。
うん。
どうしたものかと。
気にするな。
気にしちゃダメですか。
表紙ぐらいなんだ。表紙ぐらい小さなことでよ。
表紙ぐらい小さなことですか。
うん。
いやー、まあね。まあね、そういうことがあったですありました。
はい
はい、まあそんなわけでですね、
未来の、それはみんなで見ないの？
どうしようかなこれね。
なんでそこまで話しといて、
はい、
話変わっちゃうの？
まあちなみにですね、世界は優しさで溢れている、で、検索していただければですね、ニコニコ星画で、第1話から見ることができます。はい。はい、第1話から、見ることができますが、うん、 何でしたっけ。まあ、内容的には、ね、1ページ目から、うん、あ、画面共有してきますね。こんな感じの。2ページ目からこんな感じのやつです。
ん？
はい。2ページ目からこんな感じの漫画でございます。ね、結構、興味のある方は、その、ニコニコ星画とか、あと、柔らかスピリッツってところでですね、試し読みできますので、うん、これの、コミック版の表紙が、えらい可愛いというね、でございます。
はい。
あ、ちなみになんかこの作者さん、この作者さんがですね、うん、結構面白い経歴がございまして、その、うん、1巻発売記念の時にですね、
うん、
その、何でしたっけ、本編とは関係なく、このニートのおっちゃんの方にですね、職業体験をしてもらおうって言って、その職業、何の職業がいいですかみたいなアンケートが行われたんですよ。
うんうん、
で、それで堂々1位に輝いたのがですね、自衛隊だったんです。でですね、まあ、その、このニートのおっちゃんがその自衛隊を体験する的なストーリーの、まあ、本編とは関係ないサブエピソードが描かれてるんですが、
うん、
なんか、妙に詳しいんですよ。
うん、
妙に詳しくてですね、
うん、
妙に詳しいんですけど、なんでこんなに詳しいんだ、結構取材したのかなって思ったらですね、
うん、
その作者がどうやら元自衛官だったらしいです。
あ、
自衛官を自衛隊を辞めて漫画家さんになったっていうね。はい、
なるほどね。
タイトルはですね、世界は優しさで溢れているでございます。
うん、
世界は優しさで溢れている、現在一巻発売中でございます。一巻の表紙、結構可愛らしいです。はい、世界は優しさで溢れているニコニコ星画でですね、1、2、3話とかは読めます。で、ちょい飛んで、最新話とか、あと特別編とかが読めます。はい、漫画紹介コーナーでございました。はい、というわけで DOL ヘッドラインでした。お題のコーナーでーす。はい、というわけでお題のコーナーに突入する前に、途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒、 HRR と書いて HR と申します。
今ちょっと困ってるアリスラフィームです。
どうしたアリスさん。
え、
どうした、何が困ってるんだ。
僕 iPhone5S さん買いましたよね。
あ、5S 買いました。はい、
もう困っちゃった。
ほうほうほうほうほう。
しょっちゅう県外になるんです。
え、県外っていうのは、シムちゃんは突っ込んでるんですか。
え、
シムちゃんは突っ込んでるんです。
シムが認識されない状態。
はい、はいはいはいはい。
で、その場合には、うん、4S さんの方にシムを入れて、
はい、
3G で一回回線をつなげて、
はい、
認識させた後じゃないと、うん、もう使えないんですよ。
なるほどね。
だけど、
はい、
ネットで見たら、
はいはいはい、
iPhone5 はもう、県外のばっかり出るから、県外病と言われてるんです。
ほうほうほうほうほうほう。
これって、ドコモの機種だったら、
はい、
そんなんなんないかな。
わかんないっすね、こればっかりは。
これまた買い替えのような感じがしてきたんだよ。もうね、
うん、
超県外になったの、病院の方で。
はいはいはい。
で、帰りに、 バスの乗り場をちょっと確認しようと思ったらできなくて、ブワってなって、すごく不便なんですよ。
とあれだったらさ、
しょうがないから病院までまた帰ってから、
うん、
ものすごい遠いくらい歩いて。
てか、アリツさん、俺思うんですけど、
はい、
そのシムちゃんあるじゃないですか。
はい。
そのシム、別に通話とかには使ってないんですよね、その 5S ちゃんは。
使ってませんよ。
ですよね。だからそのシムちゃんをさ、うん、が使えるその Wi-Fi ルーター買ったらいいんじゃないの？
ん？
Wi-Fi のルーターを買ったらいいんじゃないの？そのシムが使える。
どういうこと？
え？いやだから、そのシムカードが使える、
うん、
あの Wi-Fi のルーターを買って、そのルー、Wi-Fi ルーターと、何だっけ、iPhone 5S を Wi-Fi で繋いだら、県外病にならない。
いや、それがですね。
はい。Wi-Fi すら繋がらなくなるんですか？
いや、Wi-Fi 繋がってるんですよ。
はいはいはい。
そしたら、
はい、
あの、4S と 5S でデザリングをしようと思ったんですよ。
はいはいはい。
そしたら、
はい、
iPhone 同士はデザリングができないということが判明しまして。
だから、うん、そうです。だから、あの、Wi-Fi ルーターを変えないんですよ。
Wi-Fi ルーター？
はい。
え、外で使わない。
外で使う用の。
え？
え、だから外、お外で使う用の Wi-Fi ルーターを買えばいいんだ。
どういうこと？
え？いや、だから、お外で使う用の、その SIM カードをぶっ込んで、Wi-Fi のアクセスポイントになる Wi-Fi ルーターっていうのがあるんですよ。
あの、フリーの Wi-Fi の？
いや、フリーじゃなくて、その、
うん、
格安SIM契約したりして、あの、利用、月額支払って使用できるSIMカードをぶっ込んで、それが、
だって高いじゃないですか。
え？
高いじゃないですか。
ルーターの本体がですか？
いや、わかんないけど、SIM 高い。
え、SIM だって今月額、アリツさん格安SIM 契約してるじゃないですか。
670円。
そう。だからその670円の SIM が使えるモバイル Wi-Fi ルーターを買えばいいんです。
よくわかんない。
え？
ここでお願いします。
よし、わかった。ちょっと待ってね。
お題のコーナー行こうぜ。
いや、これはごめん。俺の悪い癖だが。
なんだったっけ？本当に悪い癖だと思うんだ。
アクセサリー、アクセサリー。
リスナーさんたち置いてけぼりだよ。
いいんだよ。これは俺の番組だから。というわけで、図形ちゃん。はい。これ、iPhone 5S と思ってくれ。
はい。
で、この中に、わかりやすいように SIM カードをぶっ込んでます。この丸っこい SIM カードね。
はい。
SIM カードね。はい、で、何でしたっけ、丸。これが、地球儀と思ってくれ。地球と思ってくれ。まあ、ネットの世界と思ってくれ。
うん。
オーライ。で、今は、その、何でしたっけ、いわゆる、こことここをこう、通信してるわけじゃないですか。ネットの世界と iPhone ちゃんが通信してるわけじゃないですか。SIM、うん、カードぶっ込んでですね。うん、で、その、繋がらなくなるっていうことは、ここが、まあ、繋がらなくなるわけですよ。
うん、
繋がらなくなるわけですよ、
うん、
じゃあどうするかっていうとですね、そのモバイル Wi-Fi モバイルルーターっていう商品があります。これを買います。で、この iPhone ちゃんのこの SIM カード、これまあ680円払ってるわけじゃないですか、毎月ね。
はい。
この SIM カードをこっちに移動させます。
はい。
ジャキン。で、こいつが、ネットに、つながるわけです。
はい。
まあ、これはあの、何だっけ、このSIMカードに対応したモバイル Wi-Fi ルーターっていうのを買えば、 はい、その、こいつ自体はちゃんとシムに、このシムに対応してますから、言うたら裏技使わなくても対応してますんで、ネットは確実に繋がりますよね。
はい。
で、いわゆるテザリングと同じように、iPhone ちゃんをここで、Wi-Fi で繋げれば、バンチ解決みたいな。
はい。つまりなんか別のとこにホストを作る感じなんですね。
イエスイエス。で、この、だからモバイルルーターっていうのを買ってで買えば、で、当然ですね。
要するに、デザリングを、
はい。
iPhone とかも、Android がやるんじゃなくて、モバイルルーターがやるってこと
そうです。あの、デザリング専用機種みたいなのがあるんです。で、もちろんこれを1個持ってればですね、アリスさんがその、iPhone 4S 持ってるじゃないですか。
うん。
こっちも、その、何でしたっけ。つなげることができるんです。2台同時にインターネット。
いいですね。
で、さらに言ったら、さらに言ったら、ブルードットちゃん持ってるじゃないですか。
はい。
それも、同時に繋がれます。
いいですね。欲しいです。
はい。このモバイルルーターっていうのを、購入すれば、アリスさんのお悩みは全万事解決できそうな気がします。
はい。
ただ、欠点があるんです。お外でインターネットをしようとしたら、iPhone 5S とモバイルルーター2個持って歩かないといけないんです。
いいよ。
で、もう一つ、当然モバイルルーターにもバッテリーがありますので、モバイルルーターのバッテリーが切れてしまいますと、ネットに繋がらなくなります。ということです。というわけで、これが、アリスさんの、格安シムを使った理想の環境かもしれません。で、その、まあ、月額600いくらで契約してる、格安シムカードがあると思うんですけど、そのシムカードに対応した、
もちろん、モバイルルーターというのは、
はい。
もしもーし。
はいはい。
そのモバイルルーターというのは、
はい。
僕のこのシムも使えるんです。
そう、だからそのシムが使えるモバイルルーターを探して買ってやればいいんです。
ちょっと探してください。
でね、基本その、アリスさんが契約してる、600いくらで契約してるシムカードっていうのはですね、もともとその iPhone ちゃんとかで使うようじゃなくて、だから iPhone ちゃんで使おうと思ったらなんか、間に下駄かましてやるとかの裏技しないといけないじゃないですか。
はい。
でもその、もともとはそのモバイルルーターだとか、シムフリーの携帯電話とかに使う用のシムカードなんですよ。その600いくらのやつは。はい、だから、企画に合ったものを、購入すれば大丈夫です。っていうわけで、その、私が探すんだったら、そのアリスさんが契約してる、その600何円で契約してるやつの、その、回線のやつとか、その、どのプランなのかっていうのがわからないと調べようがないんですけど、その辺、私に情報提供してもいいんだったらお調べしますよ。
はい。
で、まあ、最近のルーターは大半の格安シムにも対応してますし、シムカードじゃない、モバイルルーターだけを手放すような人もたまにいらっしゃいますから、結構モバイルルーター自体も安く購入できたりはするみたいです。はい。以上、HR のモバイルルーター、解説コーナーでございました。
モバイルルルー。
モバイルルー。というわけでですね。
あ、聞いてください。
はいはい。
聞いてください。
もしもし？
もしまーす。
はい。
聞いてください。
はい、聞きます。
僕さ、
はい。
ほら、ブルードットさんの、
はい。
BNT もさ、
はい。
踏んじゃったじゃないですか。
あ、はいはい。あ、ちなみに、アリスさん。
で、画面の下、
うん。
ね、ちょっとがほら、
うん。
反応しなくなっちゃったじゃないですか。
はい。
で、中国から、
はい。
パネル3枚ぐらい買ってみました。
あ、アリスさん、そのパネルのありか教えてください。
え、ありか？
ありかというか、どこで売ってるか、実を言うとですね、私の弟もやらかしてしまいまして。
あ、じゃあ、1枚。
はい、私の弟は、本当にバッキバキにやっちゃいました。
は
い。
治った。
ガラスだけじゃなくて、中の液晶は液晶ごとですか？ガラスだけですか？
あのね、
はい、
パネルがすべて、
はい、
あのタッチ感知の場所なんですよ。
あ、はいはいはい、
うん、だから僕が前回失敗したのは、
はい、
そのパネルから本体につなぐ帯状のこの紙のようなこう薄っぺらい、
はい、
あれを一生懸命差し込もうとしたら端っこが切れてしまって、うん、
よくやります、あれは。
ええ、ええ、
慣れてない方よくやります。
ペンでこう、はい、ほら繋ぐやつもあるんですけど、
あ、はい、
もうそれもちょっと無理なくらい細かい作業になっちゃうんで、ぶった切ってしまってたわけですね。で、まあ諦めて刺したら、まあ下のね2センチぐらい反応しないけど、あの一応ね他は動くんでなんとか動かしてたけど、やっぱりもどかしいから中国の方で買ったんですよ僕。
新しいやつを買ったら治ったわけですね、うん、おめでとうございます。
それで、はい、最初入れたけど治らなくて、はい、うわーってなったの。
はいはいはい、
これもう本体がダメなんだ、うわーってなったの。
はい、
だけど再起動したら治って、
おー、
治ってたんだと思って、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、というわけでですね、本日のお題を紹介していきたいと思います。本日は理想です。あなたの理想を教えてくださいってことです。
僕はもう県外病にならない iPhone が欲しいです。
理想のおた、へー、何々について詳しいんだ博識、でも実際は何々について詳しいんだキモいみたいなね。理想と現実。というわけでアリスさんの理想像語ってくださいよ。
理想像ですか、
これ。じゃあ俺読もうか。世界征服のために日々努力をしていないアリスだが、努力をしていないのね。ゴスリ包丁を片手に世界征服への道を難なく切り開いていく。そんなアリスについてくる者も多く、世界の人々の人望を一心に集め、アリスが世界を手に入れるべく動き始めてからアリスキングダムが世界を総括するまでわずか1週間であった。
素晴らしい、ね、
素晴らしい、
素晴らしい
で、理想の嫁かっこ R、 うんうん、というわけで、理想と現実、いろいろと問題はあると思うんですが、まあ、最近というかその結構前にですね、その好きな女子高生はどっちみたいな感じのね、画像があって、そのどっち派みたいなんでですね、話題になったのがありまして、それがそのいくつかあるんですが、それをちょっとだけ紹介してみたいと思います。はい、というわけでまずこれドン、ちょっと待って画像でかすぎるな、よいしょ。はい、というわけで、あなたの好きなのはどっちみたいな、ウブじゃなさそうなのにウブな子、うぶそうなのにうぶじゃない子ということでございます。
左かな、
左、
うん、
左、左、うぶ、うぶそうじゃないのにうぶじゃない子っていうのは、まず黒髪ロング地毛、自分の顔が綺麗に映る角度を知っててですね、でさりげなく誘惑をしてて、
うぶじゃない子か、
学生視点のカバンで長くらめのハイソックスとローファーでも、この格好が一番釣れることを分かっているんですね。甘え上手で、教師からの評判はいいっていう、そのね、うぶそうなのにうぶじゃない子。それに対してですね、うぶじゃなさそうなのにうぶな子っていうことでございますが、まあこれはいわゆる高校デビューですね。茶髪で、メガネだったから高校からコンタクトに変更。で、みんなに合わせて第一ボタンを外したりとかですね。大きめのスクールニットを着てですね、スカートも短くして足元がスースーして恥ずかしい、高校デビューしようとして無理しすぎたとかですね、最近異性からの視線が怖かったり、でも恋愛経験なしみたいな、
うん、
ウブじゃなさそうなのにウブなこと、ウブそうなのにウブじゃない子、さあどっち。
うん、まあ男的にはきっと右なんだけど、
はい、いやー、でもまあ、左も釣れるっていう、釣れるっていうね。
釣れる。
はい、さあこれどっち、
どっち。右はいいとして。
はい。
なんかさ、
はい。
やっぱりこう、ストレートロングは可愛い
よ。まあ、ストレートロングは可愛いですよね。
そういうことなんだよ。可愛いは正義だろ。
じゃあ、とりあえず、レイブンズナイトのリスナーさんも左側、右側、どっちがいいか、とりあえず、画像を見てる方、まあ、文字だけ、音声だけで聞いてる方はですね、軽く、うぶそうなのにうぶじゃない子。か、うぶじゃなさそうなのにうぶな子。まあ、高校デビュー失敗した子か、ね、あざとい子か。ね。じゃあ、一応、次行ってみましょうか。
はい。
もう一個。冬ですね。冬の女子高生。寒くてもこだわりを捨てずに頑張る女の子。か、すべてを投げ捨て、ぬくぬくを優先する女の子。さあ、どっち？
僕はね、ぬくぬく優先ですね。
俺もどっちかって言ったら、ぬくぬく優先ですね。
ぬくぬく優先は、それで、可愛いんだよね。
そうですよね。ね。すべてを投げ捨てて、ぬくぬく優先。寒くてもこだわりを捨てずに頑張る女の子。まあ、でも、その、冬場でもミニスカート履いてる子 いますよね。頑張ってるのやろうね、みたいなのね。でもあれですよね、本当その、うまく、ぬくぬくでも結構ね、うまくこうですればね、可愛らしいぬくぬくっていうのはありだと思います。なんかパーがついてるミニミアテとかですね、俺結構好きだったりするんですけどね。
僕的には、
はい。
手の指先しか見えないぐらい長いセーター。
燃え袖というやつですね。
そうです。
燃え袖というやつですね。
それです。
あれは、俺も大好物だ。
大好物って言い方は、ちょっと嫌だな。やらしいの。
そう？でもね燃え袖を男がやったらそれどうなんだろうってよね。
燃えます。
燃えますか？
はい、よっぽどで長い袖になります。
燃えます。そういえばなんか何でしたっけ、一時期その男の絶対領域というのがあるらしくてですね、
うん、
スーツを着たこのね姿でですね、
うん、
手首からですね、
うん、
ちょっとだけこう白い中のシャツが見えるったりすることあるじゃないですか、
うんうん、
その白いシャツの部分を男の絶対領域っていう話がなんか羊系のなんか羊喫茶とかが流行った時にですね、そんな話をした気が、
わかる気がしますね。
ちなみにこの画像なんですが、右の画像が初雪に見えて仕方がない、某カンコレの初雪さんですね。私も初雪にしか見えないです。はい、じゃあ、次行ってみたいと思います。いや、この人こういう比較系結構書いててですね、ドン。あ、間違えた。これじゃない。画像を新たに出さないといけないですね。いいやつ。よっ。はい、ドン。さあ、どっち？左側、ハグをしてくれる代わりに手料理を欲求する女の子。またはですね、右側、手料理を作ってくれる代わりにハグを欲求する女の子。さあ、どっち？基本めんどくさがりで、料理めんどくさいから作ってっていう感じの、作ってくれたら後でギュッてしてあげるからさ、自分のハグに相応の価値があることを理解してる。そして甘えさせてくれる人が大好きで、甘やかされた分だけ相手に依存しちゃうタイプ。
気持ち的には右なんですが、
はい、これまあまあまあ左から、
理想的には左
で、右側はですね、手料理を作ってくれる代わりにハグを欲求する女の子。 頼られるのが嬉しくてしょうがないとかですね、冷蔵庫の中にあるもので何か作れるっていう、でも代わりに後でギュッてしてねみたいなね、でお手製のエプロンだったり甘えてくれる人が大好きだったりね、その手料理を作ってくれる代わりにハグを欲求する女の子、ハグをしてくれるするくれる代わりに手料理を欲求する女の子、さああなたはどっち、まあ、アリスさん的には右、え、俺はまあ右が、右というかその、
うん、
作ってくれる方が好きですね、はい、
右なんだけど左の絵柄の方が好きだ、
あーなるほどね、ただアリスさん俺ここでこれね、まあ、コメントとかにもあってハッと気づいたんですが、
はい、
これ俺らいらないんじゃね、
え、
俺らいらないです、左と右で需要と供給が一致してます
あ、なるほど、
はい、よく考えたら俺らいらねえんじゃねみたいな、
そうですね、
左と右で完全に需要と供給がね、
なんか寂しいこと言いましたね、
いやいやいやいやいや、
僕らは何を語っていたんでしょう、
さあ
幻、そう、それは幻ね、
ね、これ左と右が需要と供給が一致ですよく考えたら俺らいらないんじゃねみたいなね、まあ、それを考えるとこのね左と右の女の子がイチャコラしてるのをね、妄想するとね、妄想が妄想で妄想なわけですよ、はい、じゃあ次が最後でございます、
はい
はい、次が最後、
なんか虚しいです、
ん、何がですか
この一体語りは何なのかということに気づいてしまったところが悲しいです
じゃあ次はそのほっこりするタイプで、はい、まあ、夏といえば浴衣ですね、夏といえば浴衣でございます、はい、まあ、これは男性が、多分浴衣着てってリクエストしたパターンだと思いますね。左側は、浴衣のリクエストよりも無理なくデートを楽しむ女の子ということでですね。まあ、その、浴衣着てほしいなって お願いしたにもかかわらず、浴衣より涼しく動きやすいコーデでやってきて、まあ、デートを楽しみたい派。または、暑さに負けず彼氏の浴衣のリクエストに応える女の子ですね、ちょっと暑いけどっていうことで、でもその何でしたっけ、折りたたみ傘や扇子や手ぬぐいだと小物もバッチリみたいなね、まあ新しく買った浴衣を見て欲しかったので暑さを我慢して着てみるっていう、そのさあアリスさんどっち、
浴衣ですよ、浴衣
ですか、
浴衣です。
暑さに負けずリクエストに応えて浴衣を着てくれる。
もちろん浴衣です。
まあ、でも浴衣デートっていいですよね。
冬でもミニスカートを履いてる人はいるんですよ。
はい。
なら夏にも暑い格好で我慢して、
ね。なるほどね。でもあれですよね。その何でしたっけ？女性がまあお祭りとかで浴衣を着る場合は、俺も浴衣着ますね。男も。
男物の浴衣着たいな。
私男の物の浴衣持ってますよ、一応下駄もありますよ、
おう、
はい、
下駄か、
下駄もあります、
下駄とかじゃないの、
ちなみにですね、これ何がほっこりするかと言いますとですね、これよくひょっとしたらなんですけど、左が、去年一緒に行った時で、右が今年一緒に行った時かもしれませんね。
なるほど。
でしょ？
うん。
その左のセリフで、空、暑そうだったから涼しい格好で来ちゃったで、来年は浴衣で来てくるねっていう、さりげなく来年も一緒だよアピールみたいなね。
なるほどね。
で、その翌年は頑張って浴衣を着てきた、みたいなね。
うん。
そんなイメージかもしれませんね。はい。
それはちょっと可愛い。
これはちょっと、いいかもしれませんね。
うん。OK です。
OK ですか、うん、まあでもさっきの、さっきのよく考えたら俺らいらねえなって、需要と供給の一致って。 これは面白かったですはい、まあ、これらをと、これまあ、その一時期ツイッターとかその辺で話題になった画像なんですが、まあ、これらを投稿されてる方は、ニコニコ星画とかにいらっしゃる、ニコニコ星画とかにいらっしゃるニーチさん、ニーチさんって方が、投稿されてますので、まあ、気になる、他のどんな絵を投稿してるのか気になる方はですね、まあ、そちらにアクセスしてみてはいかがでしょうか。結構男心をくすぐるようなものをポツポツと投稿してくれてます。はい、というわけで、まあ、理想の話をしたらですね、アリスさん、あ、
はい、
ちょっとその前に、まあ、ちょっと来ている投稿を読んでいきましょうか。はい、来ている投稿を読んでいきたいと思います。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。理想ですか。今日は朝から散々考えたのですが、ネタが思い浮かびませんね。今のリアル生活もオンライン生活も良い仲間に恵まれていて、大変満足しておりますので。一般的に皆さん、若い頃は良かったとか言いますが、泉はおっさんになった今が一番いいですね。今夜もレイモンズナイトが聴ける今が一番幸せですね。これ以上のものは何も望みません。あー、なるほどね。ということは今の状態が維持し続けられることが理想なのかもしれませんね。
うんうん。
はい。まあでも、ね、人間っていうのは、ね、変化を嫌う生き物でございますよね、
うん、
だからその逆に言ったら今満足幸せなのだったら今が一番理想なのかもしれない、
うん、
だからそのお金があるからね、幸せかって言ったらうーんってな部分もありますしね。まあ私は一攫千金ゲットできたら自由に生きるけどね。一攫千金できたら、いや、今やれてないことをもっとやりたいです。
うん。
はい、では続きまして、地天使チェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そろそろ涼しくなって、汗もの心配がなくなりつつあるチェルミムです。こんばんは。どうもこんばんはっす。
こんばんはです。
まあ、汗もではないですけど、夏場は水ぶくれがひどかった時期もありましたからね。海に行った次の日とかね。今思いついた理想と言いますと、理想の生活、理想な恋人、理想なロボット。三つすべてに関わりますが、自分の好みの女性たちとハーレム生活。もちろん女性たちは専業主婦ではなくちゃんとお仕事しています。なので生活人がの心配はなし。ハーレムもののエロ毛とかだと女性が十数人いたりすることもありますが、無理なので体力以前にそんなにいたら均等に愛するとか無理がある。一夫多妻が認められている国も、最低条件は全員を均等に愛することだし、せいぜい最大で3、4人程度かな。理想の恋人像は、日本人ならスタイル丸、風貌丸、ご奉仕、家庭的エロ OK。日本人以外だと、これに対して、北欧白人、日本文化に精通、日本語を堪能、俺日本語以外話せないんだ、徳和系とか東南アジア系とかは、あと黒人はちょっとということでございますが、理想のロボットは数年前に読んだあるエロ漫画に出てきた女性型のアンドロイドかな。家事とか他夜の生活も OK、 動力源の描画がないからおそらく家庭用電源蓄電方式ではないかと、ひょっとしたらあれかもしれませんね。主人公ですね、得意の大学生が複数2体所持していたりするので、そう値段も高くない。あとアンドロイドのバージョンアップに、出かけている描画があるので、顔とかお好みにパソコンみたいに変えられたりするのかもな。まあほとんど妄想ですが思いついた理想です。まあでもね、そのなんか エロゲとかって結構女の子いっぱい出るけど、うん、実は全て個別ルートってパターンよくありますよね。ハーレムものではなく個別ルートしかないみたいなね。ハーレムルートは実はないものって結構多かったりしますよね、うんうんうん、
それをアニメ化するとカオスになる、ね、
そう、それをアニメ化すると本当にカオスになるんです。主人公が順番に攻略していくんですよ、一人ずつね。
そうなんですよね。どんだけまたかければいいのよってくらいに
ありますよね。
うん、
そう、そうなんですよ。でもそれをそのルート系をこうね、うまくそのまとめてるその何でしたっけ、エロゲもありますからね。まあ油断はできないでしょうね。さあ、ここで出てきました、理想な恋人像ってあるんですが、
うん、
俺結構ね、理想な恋人像っていうか理想な相方の性格っていうのがあるんですよ、
うん、
というのはですね、まあ以前も話したかもしれませんが、女版の俺、
うん、なるほど、
はい、あの見た目は除くね、見た目は除く、性格は女性版の、
見た目も入れてあげて、
え、いやー、俺を
ナルシスト、
俺を女装化したらおえーってなりますからダメですよ。
この子に、
まあ、何でしたっけ、見た目を除く、性格、俺、性格が俺ですね。いや、なんだかんだ多分俺と全く同じ性格の人間がいたら気が合うと思うんです。まあ、よく同族嫌悪なる、ね、単語が出てくるとは思いますが、
うん、そうだよ、同族嫌悪は出てくるよと
は思いますが、俺多分同族は嫌悪しないと思います。ですです。
メイチャーさんは、
はい、
ああ、自分のこういうとこ嫌なんだよなーっていうとこがないってこと？
ね、あるとしたら、まあ、さっき言った俺の悪い癖。そう、最後まで説明しないと気が進まない癖がある、んですけど。
うん、
まあ、でも、
メイチャーさんは、それをやられたらどう思う？は
い、いや、俺別にやられても聞くから、俺は。
なるほど。
理解しようとするから、
うん、
むしろ分かりやすく説明してくれてるんだという好感を持ちます。
例えば、はい、HR さんのラジオで、
はい、
アリスがそれをやったらどう？
お、別に何も言わないよ。
そうか、うん。
あ、まあ、進行に支障が出るレベルだったらするかもしれないけど、止めるかもしれないけど、うんうん、なんだろう、なんでしたっけ、実際そのほら、今日の病院の件とかもよく考えたらそんなレベル、そんな感じなんかもしれないじゃないですか。
うんうん、
まあね、別に。そうだな、自分の嫌なところ、自分自身の嫌なところ。ここは嫌だな、自分の嫌いなところ。
嫌いとまではいかないけど、
はい、
ああ、これはいかんなーって思う。
いやー、まあ、なんやろ、この、なんか、理不尽に対して怒ることはありますけど、
うん、
そういう性格であるっていうことは、まあ、俺だったらわかるわけじゃないですか。かなぁ。いやー、アリツさん昔この話したかもしれませんが、
うん、
その、何でしたっけ、お仕事のね、休憩室にね、
うん、
その、あるゴミが捨てられてたんですよ。食べかす。
え？
食べかすが捨てられてたんです。
あ、うん。
で、俺はよくその食べかすを、 捨てるんです。捨て忘れることが多いんです。そのまましっぱなしにすることがよくあるんです。
うん、
で、まあ、それで、なんだっけ、またお前捨て忘れてたやろ、みたいな感じでですね、
うん
うん、言われるんは別にいいんですよ。すいません、忘れてました、ごめんなさい。で、済むんです。
うん、
いや、だからなんだっけ、食べたゴミ、食べた後の食べかすゴミを、
うん、
お前また捨て忘れてたやろ。俺よく捨て忘れますからね。
うん、
お前また捨て忘れてたで、残ってたで、って指摘されて、ああ、すいません、忘れてました、ごめんなさい。で、済む話なんです。普段はね、普段ならね。
うん、
で、で、まあ、捨て忘れてたものが実際俺の責任じゃなかったとしても、まあ、別にそれ、俺がひょっとしたら忘れてたかもしれない的な可能性があるんだったらごめんなさいで済むんですよ。
うん。
ただ、その時はたまたまですね、
うん、
捨て忘れてあったゴミが、ブルーベリーパンの袋だ、空袋だったんです。ブルーベリーパンの空袋だった。で、何やったっけ。で、また、また捨て忘れてたやろ。これ落ちてたで。って、まあ言われたわけですよ。
うん、
でもね、ブルーベリーパン、俺買わないんです。
だよね。
はい。
まあ、うちゃって嫌だよね。
絶対、俺じゃないわけじゃないですか。
うん。
まあそれが例えばメロンパンの袋だったりしたら、別にいいんですよ。メロンパンの袋、仮にそのメロンパンを俺が食べてなかったとしても、まあ俺がやったかもしれないっていう疑念、あるじゃないですか。まあ確実に俺が食べてなくても、別にメロンパンの袋だったらごめんなさいって終わる。でもブルーベリーパンは絶対俺が買わないもの。でも俺の責任にされた。まあ、反論するわけですわ。でも反論しても、普段からそんなことしてるから、よう捨ててるからあんたな、やろって、今回もあんたなんちゃうって、まあ、疑われるじゃないですか。そこだけは絶対引けないんです。
うん、
もう本気で、ぶち切れぐらいの勢いで喧嘩します。
うん。
うん。なんだろうね。では、実際、怒鳴り合いの喧嘩になりました。その時に限り。その指摘した人間と、本気で怒鳴り合いの喧嘩になりました。はい。そういうところは、俺の嫌いなところでもないけど、俺の欠点かもしれないです。
で、トイレなん
です。え？なになに？
音が途切れ途切れ。
ああ、はいはいはい。まあそういうところだけがまあ、あんまり好きじゃなかったりはしますけどね。はい。というわけで続きまして、サン・ミッチェルさんからいただきました。サン・ミッシェルさんですね。からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんはっす。
こんばんは。
食欲の魔人と化しているサン・ミッシェルです。サン・ミッシェルさん、そうなんですよね。ちょっと気温が下がるだけで食欲が一気に来ますよね。アリスさんどうですか？
同じく、今日はもうね、
はい。
気圧もすごい変わっちゃったから、
はいはいはい。
もう母ともどももう食欲はないし、具合悪いしっていう感じ。
逆に食欲ないんですか？
なくな
って。珍しいな。俺なんかもう、ちょっと涼しくなってくると、うまいもんが食いたくなりますよね。
ダメなんですよ、気圧の変化は。
あー、理想の体重が遠のく。秋は危険と誘惑が多すぎます。それでは、ということで、確かに食欲の秋なんですが、けどスポーツの秋でもありますのでね、食べた分運動すれば、いいんではないでしょうか。おすすめのゲーム
は、振り返ればいいじゃない。
おすすめのゲームありますよ。ポケモン GO どうですか、ポケモン GO。
栗があればいいじゃない。
でも栗って結構糖分多くないですか？
わかんない。
まあ栗はね、栗は美味しいですよね。はい、というわけで続きまして、ポポルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
理想としては理想のスマホ、格安SIMで途切れることなくサクサク通信できる幸せ。
ああ、いやー、もう圏外病は嫌だ。
しかし現実、モバイル Wi-Fi ルーターを買ってなんとか頑張るアリスさん。ヤフオクなんかで中古のモバイルルーターを買って使うとお安く揃いますよ。おすすめです。おー、ありがとうございます。でも実際アリスさんの環境の場合、モバイルルーター1個持つ方がいいんちゃうかなと思うんですけどね。それ持ったら、だってブルードットさんもあの iPhone4 も5も全部 Wi-Fi でつながる、同時に接続できるようになりますからね。はい、では続きまして、おすすめのゲーム、サバゲ、大丈夫ですか。あ、さっきのあれですね、理想の体重が登録ということでございますが、サバゲをするとね、体重減るかもしれません。はい。例えばサバゲといえばですね、私、また、いつだったっけ、10月の1日じゃない、10月1日の土曜日ですね、奈良でサバゲを予定しております。奈良です。奈良、奈良でサバゲを予定しておりまして、こっそり一人ぐらいでしたら私の友達ということで、一応貸し切りでやるんですけど、友達とか一人ぐらい連れてくるんなら OK なので、こっそり、一人ぐらいなら私のお友達ということでですね、連れて行けるかもしれませんので。
楽しげだな。
いいですよ。はい。まあサバゲに関してもですね、その最初はバーって動いたり走ったり動いたりしてたんですけど、まあ、最近はちょっとね、体力が持たずにのそのそ動くことの方が多いです。奈良のどこに行くんだろうっていうことなんですが、ちょっとどこか詳しく場所は聞いておりませんが、多分ね、
北公園でやるんだ。
なわけないんです。奈良の場合は多分ね、1個か2個しかなかったと思うんですよね。ラグーンシティか、ラグーンシティか、ルートアイリッシュか、あ、バトルゾーンかもしれませんね。バトルゾーン、奈良意外に多いな。ごめん、関西の地域で奈良は意外に多かったっす。10月、10月の1日、貸し切りにはなっ、貸し切りにはなってないんで、バトルフィー、ここじゃなさそうですね。まあ、なんか、何しか、奈良にあるところで、行くらしいです。バトルゾーンでも、ラグーンでもなさそうです。ルートアイビッシュかな。常になんか貸し切りで予約は入れてるはずです。はい。あ、これかな、多分。貸し切り予約、ルートアイリッシュかもしれないです。 そういえば、どこぞのブログで、現役の自衛隊有志のチームでやり合った記事があったらしいんですが、ボコボコにされたそうですね。まあ、それで J の方が負けたらやばいですけどね、っていう話ですが。まあでも、その、ね、なんか本物の自衛隊員がサバゲーに来たっていうね。はい。まあそんな、そのブログ等々もちょくちょくあるみたいです。はい、というわけでですね、まあ、ただ、サバゲーに関しては、実際そのフィールドを熟知してるかどうかっていうのもやっぱ重要だったりするんですよね。特にその、ごちゃごちゃしているようなところだったら、まあ、どこからどこに車線通るかっていうのも、それを知ってるか知らないかとかでも全然、変わってるとは思うんですけど、だから何度も同じところに、通っていた場合はどこからどう狙えばいいのかとか、どの角度が死角になるのか、そういうのを熟知してるっていうね。はい。まあその辺はやっぱりね、その自衛官の実際に自衛隊の方と、サバゲーマーと戦ったっていうところは、まあ、初めてのフィールドとかでしたら当然自衛隊の方が強いかもしれませんが、まあ、室内とかで、熟知してる、何度も通ってるところでしたら、まあ、血のりの部分でっていうのもあるみたいですね。はい。はい、私の獲物はですね、サブマシンガンの MP5 ですね。はい。MP5 に、近接で便利なようにダップサイトをつけてるだけの、簡素なものではございますが、まあ、どっちかって言ったらリアル思考というよりもゲーム向き、まあ、軽くて動きやすくてね、
ただいま留守にしております。はい、ピートなったら
ただ一個ね、ちょっとその欲しい銃がございまして、なんか、紆余曲折あって、正式採用になりそうだったんですけど、突然現場からソース感食らって却下になったっていうね、悲しいかな、その、XM8 ですね。XM8 っていう銃があるんです。ヘッケラー&コッホ社が開発した、の、何でしたっけ。XM8 っていう結構ね、お魚ボディのその丸みを帯びた可愛らしいデザインの銃があるんですが、まあ、これがちょっと欲しいんですが、ちょっとね、日本国内のメーカーからは出てないんですよ。で、海外製のやつしかないので、ちょっとね、性能とかその辺的に不安が残るので、買おうかどうしようか非常に悩んでるところでございます。まあ、商標の関係で XM8 って使えなくて XR8 っていう形になってますが、ですね。まあ、もともと、その、採用されるね、予定だったんですが、まあね、そりゃね、新しい性能を、いい、獲物が銃ができたとしても今まで使い慣れ親しんでる武器の方がね、命を預けるんだったらそっちの方がいいでしょうからね、普通に。はい、アリスさん戻ってきた。携帯デバイスってなってますね。呼び出し中です。もしもし 戻ってこないですね。戻ってこないです。アリスさんが戻ってこないです。はい、戻ってこないんで、もうこのままエンディングに突入しちゃいまーす。お題のコーナーでした。
ただいま留守にしております。ピーとなったら
エンディングです。エンディングです。
はい。
そういえば何でしたっけ、はい、今チャットルームでですね、あの 米海兵隊の入隊資格の中でですね、セキュリティクリアランス取得済みって書かれててですね、それを、セキュリティクリアランスっていう単語を聞いてですね、パラノイアっていうそのテーブルトーク RPG ね、それをその思いついた私はどうなんだろうっていうことで、ね、というわけでアリスさんお帰りなさい。
え、
ね、おかえアリスさんお帰りなさいませ。
はい、ただいまです。
留守のまんま終了だなんて悲しいよみたいな感じのですね、コメントをいただきましたので、留守のまんま終わらず良かったですね。はい、まあ、そんなこんなで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたの理想見つかりましたか。まあ何でしたっけ、ラノベじゃない小説なんか書こう。ちょっと俺第一章というか導入のプロローグだけ書いてくるわ。プロローグだけ書いてくるんで、
okay.
それで、面白そうだったらあれしてきてくれ、うん、はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。この放送をナショナルスーパー用人もネイチャルと、
今日はちょっといろいろ大変だったアリステラゲームでした。
来週は、9月の21日水曜日9月の21日水曜日を予定しております。ぜひ次回も、お楽しみに。また聞いてくださいね。See you next time!
おやすみなさーい。